今日恵みをいただく御言葉は第二コリントの手紙4章1節から6節です。第2コリント4章1節から6節。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。アーメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、あなたのその光を私たちのうちに輝かせてください。あなたの光の輝きを見させない覆いを取り除けてください。そのような覆いを取り除いて、そしてただあなたの素晴らしき光、愛の光、命の光、その光に照らされて私たちが歩むことができますように、そしてその光を私たちがしっかりと反映し、私たち自身も輝くことができますように、どうか助け導いてください。今朝この語るしもべの唇を整え、またこれに預かる一人一人を耳を通り良くして、天からのいただくその御言葉を聞き、それを守り行うことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたの御手にお委ねし、期待して私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。御言葉、福音、これは霊的なものであり、人を救う力があるものです。そして暗闇、ね、闇っている心を、それを光で輝かせる力があるものです。御言葉は、福音は。それなのに、ね、なぜか御言葉をの時だけ、ね、御言葉が語られる時だけ、ね、目に耳に心に覆いがかかっているかのようで、ね、でも世の中の、ね、こと、ね、仕事のこととか、あるいは、ね、どこどこのスーパーではいくらいくら安い、そういった世の話に関しては目が乱々として、でそれで耳も目も開かれて覆いがかかっていないけれども、御言葉に関しては覆いがかけられて全然理解できない、ね、御言葉が書いてあることが、なんだかよく分かっていない、そういうことがあるんですね。なぜなら御言葉は霊的な存在であり、そして、ね、人を命へと導くものであり、命へと導くものを邪魔する存在、覆いをかける存在というものが確かにあるからです。ここに書いてあるところを見ますと、ね、3節を見ますと、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです、ね、滅びる人々には覆いがかかっているんです。 そしてその覆いをかける存在というものが4節に書いてあります。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。ですから、覆いをかけている存在とはこの世の神です。私たちが信じるイエス・キリストの父なる神とは別なる、この世の神という存在、もうこれは悪魔サタンですね。暗闇の勢力です。悪しき天使、ルシファー、それが悪魔サタンの正体であり、この世の神として、不信者の思いをくらませて救いへと導き入れないようにしてるんです。そしてこの世の神という、暗闇の存在悪魔サタンが、神の栄光、キリストの栄光を輝かせないように、不信者の思いをくらませるばかりでなく、皆さんも、イエス・キリストにある皆さんもこの御言葉に向かおうとするのを、悪魔サタンは嫌がるんですね。邪魔するんです。この世の神が、キリストの栄光の光を輝かせないように、皆さんの心の内に、御言葉が入っていかないように、そのように、していくんですね。馬の耳に念仏という日本のことわざがあるんですけども、日本のことわざを言った途端にちょっと顔を上げるようであれなんですけども、皆さんね、それどういう意味か、念仏のようなありがたいものを馬に聞かせても聞かせても、それは、全くもって効果がない、そういった意味ですけども、皆さん、念仏を聞いてありがたがるのは、不信者であり、また霊が開かれてない人ですね。皆さん、御言葉を聞いてこそ、皆さんはどんどん光り輝いていくんです。念仏、これはむしろ不信者の思いを、刺激して目を爛々とさせるけれども、御言葉を聞いても、全然耳が開かれない、目も開かれない、心も開かれない、こうしたですね、世の神、悪魔サタン、こういったものをこそ私たちは取り扱うべきであって、そして、いくら人間的な言葉を言って聞かせても無意味なんですね。4節からもう一度見ますと、その場合にこの世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしている、この世の神が、不信者の思いをくらませている、御言葉の時になるとそういうふうにして、眠くなる、耳に覆いがかかる、御言葉を宣言してくださいということをなんか、すごくかったるそうにして、何かよくわからない、文字列を、ただ唱えているかのような、そういう思いにさせてしまう、この世の神をこそ攻撃するべきであり、そして取り扱うべきなんです。五節を見ますと、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。アメン。自分自身の言葉、説教、あるいは自分の何か力強そうな、そういう成り立ちとか、そういったものを伝えるのではなく、キリストこそ伝えるんです。思いをくらまされている人に対してはキリストを伝えるべきです。そして闇ってる人に対して、いくら闇の言葉、人間に属する言葉で語りかけても、無意味であります。御言葉、光であられるイエス・キリスト、御言葉なるキリストと先ほどの賛美でありましたね、御言葉なるキリストをこそ述べ伝えて、そしてその覆いを取り除くことができるんです。なぜならこの直前の3章16節に書いてありますね。しかし人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。アメン。主に向くならば覆いは取り除かれるんです。その人が、主に向かないから覆いが取り除けられていないんです。覆いが取り除けられていない人にいくら、語っても語っても、日本のことわざでいう馬の耳の念仏ですけども、キリスト者はですね、そんな世の何か世の人がありがたがるような言葉で、いくら語っても語っても無駄です。キリスト者は 世の言葉ではなく神の言葉で語って、御言葉なるキリストを語って、そしてこそ心が覆いが取り除けられるんです。皆さんは覆いが取り除けられたいでしょうか。アメン。福音の輝きを、ね、輝かせないものを皆さん取り扱うべきです。その心の内にかかってしまっている覆い、ね、御言葉を聞いても、ある人は、ね、もう目がランランとして命があふれて喜びにあふれるけれども、ね、御言葉が全然わかんない、ね、なんだか全然よくわからない文字列を、ね、聞いてるかのような、つまらない、すぐ眠くなる。皆さん、御言葉の時すぐ眠くなるとするならば、その覆い、この世の神を取り扱うべきです。それを取り除けられるためには、ね、どうすればいいか、先ほど書いてありましたね、3章16節、人が主に向くなら、その覆いは取り除かれるのです。アメン。もっとも、ね、この3章の覆いと4章の覆いは、ね、若干違うんですけども、この3章の、ところ、これですね、12節から読んでいきますと、このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に語ります。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように、顔に覆いをかけたようなことはしません。ここではモーセが、ね、消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけた、ありますね。モーセが、ね、神様と向かって、ね、神様と一対一で、交わっている、ね、いや、あの神の山ホレブでモーセが神様と交わって、そして神様から伝えられたことを人々に伝えるために山から降りてくると、ね、人々はモーセの顔を見てびっくりするんです。光り輝いてるんですよ、モーセの顔が。神様の栄光を受けて、でモーセ自身はそれを知らなかったんですけども、でも人々は、ね、モーセの顔が輝いているということで恐れました。でそこでモーセの顔に覆いをかけた、書いてあるんですけども、でモーセはなぜ顔に覆いをかけたか、消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないためにという、ね、それが動機だと書いてあります。で14節以降見ますと、しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは、今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです、ね、今ユダヤ人、相変わらずイエス・キリストの、ね、その御顔の光、それを知らず、それを、ね、悟ろうともせずに古い契約の、ね、旧約聖書を朗読しております、ね、シナゴーグにおいて、安息日ごとにその朗読がなされるんですけども、ね、彼らなんで、今日に至るまで、その旧契約聖書を朗読し、そして、ね、この、14節にある通りに、ね、覆いがかけられたままで、ね、イスラエルの人々思いが鈍くなって古い契約を朗読し、ね、同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません、ね、書いてあるんですけども、なんでそうなってしまっているのか、心が鈍くなっているからですね。イスラエルの人々、ね、ユダヤ人たち覆いがかけられており、そして取り除けられてはいません。モーセはどういう動機でその顔の覆いをしたか、ね、消え失せる者の最後を見せないようにということですね。旧約聖書のその光、イエス・キリストではない、ね、言葉に使えるその旧契約というものは消え失せるものです。何によって消え失せるか、キリストが、ね、現れた時に消え失せます。しかしユダヤ人たちはその旧約の栄光、ね、それをいつまでもこだわるんですね。モーセは神様と、ね、交わった時、ね、その、ね、光り輝いているその様、ね、その光り輝いている様が、ね、消え去る、 ものの最後を見せたくないため、ね、消え失せるものの最後をイスラエルの人々に見せないために覆いをかけました。ユダヤ人たちも覆いをかけてるんです。自分たちの使える、ね、この旧約律法という消え失せるべきもの、これを覆いをかけてるんですね。だから、彼らは相変わらず心の内に覆いがかかってるんです。しかし、ね、16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。アーメン。ユダヤ人たちは消え失せるべき栄光を、ね、その消え失せるべき栄光の最後を見せまい見せまいとして覆いをかけてるんです。モーセと同じように。けれどもキリストが現れた時、その覆いは取り除かれるんです。もうすでに現れておりますけれども、でもユダヤ人たちは相変わらず覆いがかかったままで、ね、キリストの栄光を見ようともせず、そして自分たちの消え去るべき栄光を、ね、それが 見せられまいとして覆いをかけているんですね。しかし人が主に向くならそういうの覆いは取り除かれます。このね、3章の覆いと4章の覆い、共通していることはキリストの栄光の光を輝かせないようにしている覆いだということです。その覆いは、そしてもう一つの共通事項はキリストによって取り除かれるということです。皆さんの心、ね、本当に助ける人が助けないと、礼拝聞けない、御言葉に迎えない、覆いがかけられているということを認識するべきです。そしてその覆いが取り除かれるためにキリストに向くべきです。皆さん、ね、御言葉に対して覆いがかかっているかのような感じ でそれで御言葉に集中できない、ね、御言葉の時間になると、ね、もう睡眠時間十分取ってるにもかかわらず途端に眠くなってしまう。これ世の神が思いをくらませてキリストの光を輝かせないようにしているという自覚を持つ、恥じるべきであり、そしてもうこんな覆いを取り除かれるために皆さん自身が努力し、そして、ね、神様に対して失礼がないように、そして御言葉に対して失礼がないようにするべきです。御言葉が朗読される途端に眠くなる、これ御言葉のあるキリストに対して失礼だということ、この思いを持つべきであって、ね、皆さん自身が生ける、ね、誠なる礼拝を捧げるべきです。神は霊と誠をもって礼拝する礼拝者を求めておられるからです。ですから、ね、礼拝中居眠りしてもイエス様は優しいお方だから許してくれる、これ世の神の惑わしです。皆さん、もうそれは捨て去るべき時が来ております。そして皆さん自身が生ける供え物として、皆さん自身を御言葉に対して捧げる、御言葉に記されている通りに守り行う、このことをしていくべきです。ユダヤ人たちは、ね、別の動機によって自ら覆いをかけてしまいました。消え去るべき旧約の栄光、それに覆いをかけて、でそれで心に覆いがかかったままキリストの栄光へと入っていけないように自らしてしまっております。自ら覆いをかけている、ね、これは本当に愚かなことです。かえって彼らは、ね、モーセの書が朗読される時にはいつでも彼らの心に覆いがかかっているのですと15節に書いてあります。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。17節、3章の17節、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。旧約聖書の中には、ね、自由がありませんでした。しかし主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。アーメン。ですから御言葉の、ね、なるキリスト、キリストであられる御言葉のうちにこそ自由があります。けれどもキリストなき御言葉、これは、ね、ただの文字列であり、そして、ね、石の板に記された不自由を人に強要するものです。 旧約613のその死なさいしてはならない、そこにはその中には自由はありませんでした。しかしキリストのうちにこそ自由があります。もし御言葉のうちにキリストが乗り込められるのであるならば、モーセ五章の中にも、また預言書の中にも、詩編の中にもキリストを見出して、そしてキリストにあって御言葉を朗読する、あるいは、本当に開かれた心思いでもって御言葉に取り込もうとするならば自由があるんです。本当に御言葉の時になると、ある人は目がランランとして、ある人は思いがくらまされてどんどん聞けなくされていく、まさしくこの世の霊が、いるということを本当に私たちは見ております。御言葉は霊的なものです。皆さん今眠くなっていること、今、もう御言葉の時になると何か耳がキーンとなって声が聞こえなくなってくるような、あるいは別の、ことを思い出してしまうような、そういうまさにこの世の神の仕業です。そしてそれに対しては御言葉の剣で対抗するべきです。イエス・キリストは光です。光は何で作られたんでしたっけ。神が光言われと御言葉を発せられたからですね。御言葉で光が作られました。皆さんも同じく御言葉を宣言、信仰を混ぜて宣言することによって皆さんの心に光をあれが成就するんです。神様はこの世を、光を作られました。今この蛍光灯の光でここ明るいですね。この光を作られたのも神様です。何によって作ったか、御言葉です。口から発する言葉によってです。皆さんも同じく御言葉によって、御言葉を宣言することによって皆さんの闇っているところ、またこの世の神を御言葉の剣で刺し貫くんです。私たちの格闘は血肉によるものではありません。主権、力、またこの世の神に対して御言葉を宣言することによって対抗するべきものであって、そして何によってこの世の神、悪魔サタンの放つ火の矢を防ぐか、信仰の大盾や、また救いの兜や、皆さん自身が蓄えた御言葉を、信じるその救い、義、また平和、信仰、それによって防ぐものです。そして悪魔サタンに対しては御言葉の剣でもって対抗するものです。この4章の6節、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。アーメン。光が闇の中から輝き出よと言われた神、言葉によって光を作られた神様、この、御言葉によって神様は私たちの心を、光照らしてくださいました。このお方は、人を照らす誠の光であった、ヨハネは宣言しました。そうです、イエス様は皆さんの心を照らす誠の光です。そしてこの光が皆さんに、キリストの栄光を輝かせるもの、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですと、書いてありますね。キリストが皆さんの心の光を輝かせてくださるんです。4章の1節から見ますと、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。アーメン。私たちは栄光の務めに任じられています。キリストの光を人々に輝かせるという栄光の務め、そしてそのためには、2節にある通り、恥ずべき隠されたことを捨て、私たちが神と人との前において、隠 したい事柄、もっともカエさんには覚醒をするものではありません。アダムとエバは、恥ずかしいことをした後に、イチジクの葉っぱで自分を覆いました。木陰に隠れました。でもそんなことで隠せをするものではありません。私たちはもはやそのような隠された恥ずべき事柄は捨て去るべきです。そして、悪巧みに歩まず、この 世の中的な悪巧み、テレンテクダ、そういったもの、主の御教えに反する、御言葉の倫理に反するような悪巧み、それは捨て去るべきです。そして、神の言葉を曲げず、書いてありますね。神の言葉は曲げずに伝えるべきです、人を、人受けしたいとか、そういったことによって御言葉を曲げて語ってはならないんです。また真理を明らかにし、御言葉の真理をこそ明らかにしていくべきです。また神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦する、皆さんが御言葉を伝えるとき、伝える相手のその良心に推薦するんです。ですから、その皆さん自身がその相手の良心に推薦できるようにこそ、私たちは自分自身を清め、また自分自身をよく保つべきです。皆さん自身のうちに、もし今まで御言葉の時になると、どうも眠くなる、あるいは別の考えが浮かんでくる、途端にそうやって眠くなる、そういったこの世の神、思いをくらませてしまうこの世の神は、御言葉なるキリスト、剣なる、御言葉、これでもって対抗するべきであり、そしてキリストの光を、輝かせるために、光はあれと、カネさんは御言葉でもって心の闇ってるところに光を灯しました。この光、皆さんも、カネさんが光をあれと御言葉宣言して光を作られたのと同じように、皆さん自身も御言葉を宣言するんです。我が心に光がありなさいと、ダビデは我が魂よと、魂を打って、そして言い聞かせました。我が魂よ、主を褒めたたえよと、ダビデは自分の魂を打ち叩いて宣言しました。魂が、神様を褒めたたえられない、どうも、神様の栄光が輝かせられない、そのような時、ダビデは我が魂よ、主を褒めたたえよと、もう心を、胸を打ち叩いて主を褒めたたえさせました。魂に、自分のです、他人の魂に、他人の胸を打ち叩くよりも、皆さん自身が自分の胸を打ち叩いてでも主に従わせるべきなんです。そうするならば、ダビデを主は祝福されました。主はダビ、そんなダビデ、もう我が魂よと言って聞かせてまで主を褒めたたえさせた、ダビデに、本当に祝福しましたね。皆さんもダビデと同じ恵みに預かるべきです。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が魂よ、御言葉を聞け。我が魂よ、御言葉の言う通りに従えと、皆さん自身が自分自身を打ってまでを、言い聞かせるんです。ヘブル書に書いてありましたね。あなた方はまだ、罪と、戦うために、自分自身を打ち叩いたことがない、血を流したことがない。罪と戦う時でも自分自身を打ち叩くべきなんです。御言葉を聞けない時も自分自身を打ち叩くべきなんです。眠くなる時、自分自身を打ち叩くべきなんです。御言葉の時だけ、眠くなって、そのお金の話をする時は目がランランと、これはダメなんです。御言葉を聞く時こそ、皆さんは自分を打ち叩いて御言葉に従わせ、聞けるように耳を、目を、心を主に向かって開けさせるべきなんです。我が魂よ、主に向かって、喜びの歌を歌え。このことを皆さんも成していくべきなんです。そしてこの世の神を、悪魔サタン、思いをくらませている者に対しては御言葉の剣で対抗するべきであり、差し貫く、このことをしてこそキリストの光が皆さんの心を照らし出していくんです。キリストの光、これが輝かせられないとするならば、思いをくらませている もの、その元を攻撃するべきです。光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。アメン。どうかこのキリストの光の中に歩んで、そして一切の闇ってる部分を、ね、御言葉によって光をあれと言って、ね、光なるキリストあれと、ね、言って、そして闇を光のうちに照らし出し、そして思いをくらませている悪魔サタンは差し貫くんです、御言葉でもって。そのようにしてもはやくらまされることなく光の地を歩んで、皆さん自身がキリストの栄光へと、ね、顔の覆いが取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。光であられるイエス様、光照らしてください。我らの心のうちに、思いのうちに、主よ、光を輝かせてください。思いをくらませている霊的存在に対しては、霊の武具でもって攻撃し、また防御し、そしてキリストの光をランランと輝かせていく、栄光から栄光へと、キリストの姿形へと作り変えられていく私たち一同でありますように、そして世の人々にこの福音を伝える時において、私たち自身が光となることができますように、そして光輝かせるためには、私たちは恥ずべき隠されたことを捨て、悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦するものでありますように、どうか我ら一同、覆いがすっかりと取り除かれていきますように、御言葉によって覆いを取り除き、宣言によって光を闇を照らし出し、そしてキリストを輝かせていく我ら一同でありますように、どうか今日一日、またこれからこの御言葉であられるイエス様をリスペクトし、恐れ敬い、そしてこのキリストに対して失礼なことをしてきたことを悔い改めて、ただ御言葉によって歩んでいく私たちでありますように、どうか助け、守り、導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この時間、私たち自身に覆いがかかっていることを、この御言葉を通して主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。覆いとは何か、この世の思い煩い、これが私たちの覆いになっています。主よ、あなたに向かうならば、この覆いは全部取り払われて、主よ、すっきりした思い、心、感情、霊魂、魂で、主よ、私たちはこの地上においてもまっすぐな歩みができ、そしてあなたに対してもまっすぐな歩みで歩み寄ることができることを感謝いたします。主よ、この覆いがかかっていることを、主よ、踏まえてあなたの御前にいます。主よ、あなたがこの覆いを取り除いてください。この覆いとなっている思い煩い、覆いとなっている私たちの自我、覆いとなっているこの世に対する執着、このすべてを、主よ、あなたに今明け渡します。覆いとなっているところを私たちは打ち叩き、主の御前に置いて、この覆いとなっているところ、主よ、あなたが受け取ってくださいと、主よ、私たちはあなたの御前にいます。主よ、あなたが私たちを受け取ってください。私たちにかかっているこの覆いのすべてをあなたが取り除いてくださり、覆いから本当に払われた形、そして自由になった一人一人となって、主よ、あなたの輝きの中に増し加えられたものとして歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。この私たち一人一人があなたの御前において、今まで長い間取り除くことができなかった数々のその覆いを、今日この時間気づかされて、そしてそれを主に明け渡し、そして自分自身もそれに対してキリストの名前とともに対処する力を得て、そして 人生のあらゆることを邪魔していた主との間にこの覆いを持って私たちを裂いてきたこのすべての覆いを自分自身も信仰を持って裂く、そして自分の手に負えないそのすべてのところは主の御手によってそれを全部裂いていただいて、主を完全にその御言葉の光の中に入り、御言葉の光の中にとどまる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を通して私たちに覆いがかかっていることを知らせてくださり、それがこの世の思い煩いであり、自分の深い自我であり、そして捨てきれない自分の方法であり、主を信じきれない不信仰であったことを教えてくださったことを感謝して、この諸々のものを覆いとして認識して打ち叩き、それをまた下ろして主に明け渡して、このすべての覆いから解放された私たち一人一人でありますように、主が今日この御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。